えずらき、9章5節から6節までを読みいたします。夕方の捧げ物の時刻になって、打ちのめされていた私は立ち上がり、衣と上着を引き裂いたままひざまずき、自分の神主に向かって手を伸び広げてこう言った。私の神を私は恥じています。私の神を私はあなたに向かって顔を上げることを恥ずかしく思います。私たちの咎は増し、私たちの頭より高くなり、私たちの罪過は大きく天にまで達したからです。私の神を私は恥じていますという題で、今日も先生よりメッセージをいただきます。
お祈りを持ってメッセージに入ってまいりたいと思います。お祈りをいたします。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。天の父なる神様、今日もあなたの言葉である聖書を通して、私たちの心を探ってください。心に示される罪があるならば、あなたの前に告白し、主イエス・キリストにある許しを確認することができますように、聖霊なる神様、あなたの御声を聞くことができるようにしてください。父と子と聖霊の皆でお祈りをいたします。アーメン。せっかく日曜日、こう教会に出てきて、でもなかなか厳しいメッセージを聞くっていうのはあまり嬉しいことではないと思いますが、今日は少し厳しめのメッセージが語られていきますので、覚悟して共に聞いてまいりたいと思います。第3の日曜日ですので、私たちエズラ記から御言葉に聞いてまいります。まずはいつものように少し駆け足でエズラ記を振り返っておきたいと思います。エズラ記の前半の1章から6章というのは、バビロンという国に捕囚となっていたイスラエルの民がエルサレムに帰ってきます。帰還します。そしてまず神様を礼拝する場所、神殿の再建に取り組むということが記録されていました。で、再建といいましても問題がなく進んだわけではなく、そこには敵の攻撃があったり、民は気落ちしたり、自分たちの生活だって精一杯だと自分たちの生活に追われる、そんな中で再建が中断するということもありましたけれども、完成に至った記録というのが6章までに書かれていました。特に3章というのは、神殿の土台が築かれた時に民の喜びの声と民の涙が重なる出来事ということが起こりまして、そこから今年私たちは、前にも掲げてありますけれども、喜びも悲しみも一つにというテーマで1年をスタートいたしました。で、この出来事というのは私たちの信仰生活にこう重ね合わせていくときに、私たちも試練に直面します。気持ちが上がったり下がったりします。一進一退することがあります。でもその中で確かに神様が私たちを導いてくださるんだという信仰を呼び覚ますことができます。そしてエズラ記は7章からがこの書物の後半に入っていきます。で、そこにはエズラの具体的な活動ということが記録されていますけども、その後半の前半部分というのはエズラが捕囚から帰還した時のことが書かれていました。そしてさらに後半の部分というのが、神様から与えられた律法、律法というのは神様の御心が表されたものといいますけれども、どんなにこう神殿という外側を整えても、私たちの生活内側が変わっていかなければ、まさに律法、神様の御心、そこに従っていくということを確認していくということが、このエズラ記の本当に最後の後半に書かれていきます。で、そういった意味ではエズラ記というのは前半が神殿の再建ということであれば、後半はまさに神の御心、律法に従う生き方という律法の再建ということが言われています。そして今日の9章、そして次回の10章がまさにその立て上げていくという出来事になるんですが、 実はこの出来事の背景には民の結婚ということに関わる問題が出てきます。で、実はこの9章と10章を読むと、この出来事の表面だけを見ると現代の今日の私たちにとってはえって思えるようなつまずきを覚えるような出来事が書かれているということもできます。まさにはてと思えるようなことが出てきますけども、皆さん、私たちはこの問題の本質にあるもの、なぜそのようなことがなされたのかということに心を向けてまいりたいと思います。そこで今日は1節から9章の1節から読んでまいりたいと思います。9章の1節、これらのことが終わった後、これは前回8章の最後に出てきた神殿で生贄が捧げ終わったというそのことであります。そのことが終わった後で、指導者たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民、祭司、レビ人はカナン人、ヒッタイト人、ペリジ人、エブス人、アンモン人、モアブ人、エジプト人、アモリ人など異国の忌み嫌うべき習慣と縁を断つことなく、かえって彼らも息子たちもこれらの国々の娘を妻にし、聖なる種族が諸々の地の民と混じり合ってしまいました。しかも指導者たち、代表者たちがこの不審の罪の張本人なのです。ここまでに一旦しますけれども、ある指導者たちがエズラに告げるんです。すなわち民の中に、また神殿で奉仕をする祭司やレビ人でさえ神が忌み嫌う外国の習慣を断つどころか、偶像礼拝を行う異邦の民と結婚し、異教的な習慣に染まっている者たちがいるのだという報告がなされます。神様はイスラエルの民という民族を特別に選んで、彼らを通してまず諸国にご自身を明らかにするという使命を彼らに与えたんです。で、そのために彼らがしなければならないこと、彼らはまず諸国の民とは区別された、すなわち聖なる民として歩むということを求められました。そこには異教的な習慣や偶像礼拝ということを避けるために、偶像礼拝を行う異邦の民との結婚ということが禁じられました。ところが今そのことが当たり前のように行われている。まして神に仕える者たちまでもがそれを行い、異教的な習慣、偶像礼拝、神の忌み嫌うべき道徳的な行いが、不道徳な行いがなされている、そのような報告を受けたというんです。それを聞いたエズラとまた心ある者たちは神の前に心を痛めて悲しむんです。続いて3節そして4節を読みいたします。3節から、私はこのことを聞いて衣と上着を引き裂き、髪の毛とひげを引き抜き、呆然として座り込んでしまった。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れかしこむ者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで呆然としてそこに座っていた。エズラと神の言葉を恐れかしこむ者たちは、神の言葉の前にへりくだって、そして神に対する自分たちの同胞の罪を嘆いて神の前に座り込んだというんです。皆さん、彼らはまず何も語らないで、とにかくただ黙って神の前に座り込んだんです。自分たちの現状をまず嘆いて座り込んだんです。私たちはこのように神様の言葉っていうものに照らし合わせた自分を見たときに、あるいは私たちのこの仲間たちを見たときに、その自分の行動や仲間の行動ということを思い巡らして、黙ってただ神の前に座り込んだっていう経験があるでしょうか。さて、そのようにしてエズラと 神の言葉を恐れる者たちは座り込んで、夕方の捧げ物の時刻まで打ちのめされています。その中でエズラは立ち上がって神に祈り始めます。自分たちの姿を見つめ、そして神に祈り始めます。5節から続いて読んでまいりたいと思います。9章5節。夕方の捧げ物の時刻になって、打ちのめされていた私は立ち上がり、衣と上着を引き裂いたままひざまずき、自分の神主に向かって手を伸び広げてこう言った。私の神よ、私は恥じています。私の神よ、私はあなたに向かって顔を上げることを恥ずかしく思います。私たちの咎は増し、私たちの頭より高くなり、私たちの財貨は大きく天にまで達したからです。私たちの先祖の時代から今日まで、私たちは大きな財貨の中にありました。私たちのその咎のため、私たちや私たちの王祭司たちは諸国の王たちの手に渡され、剣にかけられ、捕虜にされ、かすめ奪われ、面目を失って今日ある通りです。ここまでに一旦して、このエズラの祈りっていうのは、まず先祖の罪に触れて、でも皆さんこれ読んでいくと、繰り返し私たちはって祈るんです。それは決して他人事じゃなくて、自分自身の罪としてそのことを恥じていますと、神の前に罪の悔い改めを行います。さらにエズラは、その財貨は天にまで達したと。エズラはこの罪の問題っていうのを決して軽く考えないで、そのことを深く恥じて、その大きさを深刻に受け止めるんです。先祖たちから今に至るまで私たちは財貨の中にあるのだって告白するんです。皆さん、私たちのこの罪に対する態度、それは自分の罪、あるいは私たちのこの国の罪、あるいは仲間の罪、それにどのように向き合っているんだろうか。エズラはその罪のゆえに、私たちはバビロン捕囚という浮き目にあって、かすめ奪われ、面目を失ったと告白します。まさに自分たちが蒔いた罪の結果を刈り取ったことを、自分のこととして、自分ごととして認め告白します。そして8節。しかし今しばらくの間、私たちの神主はその憐れみによって私たちに逃れのものを残し、私たちのためにご自分の聖なるところに一本の杭を与えてくださいました。これは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちを少しでも生き延びさせてくださるためでした。神様、あなたはそのようにして私たちに裁きとしてのバビロン捕囚ということを与えた後に、私たちイスラエルの民はあのペルシアの王クロスの時に捕囚から解放された。それは神様の憐れみです。聖なるところに一本の杭とありますけれども、杭というのは天幕を張る時にこう杭をそこに打って固定しますけれども、まさにその杭を打つ、まあ、再建の足がかり、再建の希望が与えられたっていうことをエズラが語っているのだと思います。神様はそこに逃れの民を備え残してくださり、エルサレムに神殿を再建してくださり、この残りの民をこの地に生きながらえさせてくださった。まさに神様は私たちを見捨てることをしなかったと告白します。そして9節、すなわち9節。事実、私たちは奴隷です。しかし私たちの神はこの奴隷の身の私たちを見捨てることなく、かえってペルシアの王たちによって恵みを施し、私たちを生かして、私たちの神の宮を建て直させ、その廃墟を元に戻し、ユダとエルサレムに石垣をくださいました。エズラは神様への悔い改めっていうこととともに、でもそれでもなお神様の憐れみが注がれているんだっていうことを覚えて感謝するんです。で、この エズラの祈りの姿っていうのもまた私たちがですね、私たちの罪の告白、罪に対する悔い改め、でも神様あなたの憐れみがあるんだっていうことをこの感謝する、まあ、そんなことをこう呼び起こす、まあ、そのようなエズラの祈りであるかと思うんです。でもなんです。でもこのあとエズラの言葉が続くんです。10節からです。しかしそのような憐れみを受けて私たちはこの地に戻ってきたにもかかわらず、今の姿をエズラは告白するんです。10節。こうなった今何と言えばよいでしょうか。私たちの神よ、私たちはあなたの命令を捨てたのです。あなたはあなたのしもべである預言者たちによってこう命じておられました。あなた方が入っていって所有しようとしている地は異国の汚れで汚れた地、忌み嫌うべき行いによって隅々まで汚れで満ちてしまった地である。だから今あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また彼らの娘をあなた方の息子の妻にしてはならない。永久に彼らの平安も幸せも求めてはならない。それはあなた方が強くなり、その地の良いものを食べ、これを永久にあなた方の子孫の所有とするためである。最初に少し触れましたように、イスラエルの民というのは聖なる神様を世界に示す使命のために特別に召し出されました。彼らはその特別な聖なる民として異教的な習慣とか偶像礼拝を避けるために、神の忌み嫌われる生き方に染まることがないように、そのようなことを行っている異邦の民との結婚ということを禁じられたんです。ところが今エズラの置かれていた状況っていうのは、民も指導者たちも異教の神々を信じる外国人と結婚し、そしてその結果まさに異教的な習慣、不道徳、偶像礼拝から影響を受ける者たちがいたんです。13節。私たちの悪い行いと大きな罪過のゆえに、さまざまなことが私たちの上に起こりましたが、私たちの神あなたは私たちの咎に値するよりも軽い罰を与え、逃れのものをこのように私たちに備えてくださいました。そのようなことの後で、私たちは再びあなたの命令を破って忌み嫌うべき行いをするこれらの民と婚姻関係に入ってよいのでしょうか。あなたは怒ってついには私たちを立ち滅ぼし、残りの者も逃れの者もいないようにされるのではないでしょうか。イスラエルの神主よ、あなたは正しい方です。まことに今日ある通り、私たちは逃れの者として残されています。ご覧ください、私たちは罪禍を負ってあなたの御前におります。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないにもかかわらず、エズラはその現状を自分の問題として悔い改め、嘆き祈ります。このままでは誰も神の前に立つことができないとエズラは叫びます。私たちが悔い改めないなら、律法を通して語られる神の御心を軽んじるなら、生き方を変えないならば、私たちは主に立ち滅ぼされてしまうと恐れつつ祈ります。そして皆さん、このエズラの祈りっていうのが次回10章で具体的な行動となって現れてきます。そのことは次回確認したいと思います。皆さん、私たちは今日この出来事からどんなことに私たちの思いを向けることができるでしょうか。皆さん、私たちもイエス様を信じ、神の子供、神の民とされ、神の御言葉を聞くものとされていながら、神様の喜ばれない生活、神様との関係を壊すような人間関係の中に歩むことを選ぶことが起こります。私たちの置かれているこの状況や環境っていうのは、まさに 異教の習慣やあるいは目まぐるしく変わる倫理道徳の基準の中で神の御心に従ってどう私たちは生きるのかっていうことが問われます。エズラは神の御言葉を恐れながら神様の前に自分たちの罪を認めて告白するんです。皆さん、私たちが今神様の前に告白すべき罪、御言葉に照らして自分の生き方に対して変えるべきことがあるでしょうか。神様が忌み嫌うような習慣や生き方、特に神様との関係を揺るがす他の誰かあるいは何かとの関係の中にあるでしょうか。私たちは神様との関係を揺るがすさまざまな関係から守られるように祈りたいと思うんです。そして今日私たちはもう一つ、私たちは若い方々あるいは結婚願っている方々の結婚ということが祝福され、その結婚される方々がその結婚ということによって神様との関係に生きるということを妨げるような関係から守られるように私たちは祈らなければならない。そしてそれは私たち自分自身のために祈り続けてまいりたいと思います。そして私たちは今主イエス・キリストの十字架のゆえに、そういった私たちは失敗や私たちは罪を犯すことがあっても、私たち悔い改めるものに確かな許しがあるのだということもしっかり心に留めながら、今週もまたそれぞれのところに歩み続けてまいりたいと願います。今しばらくそれぞれのところにあって祈りの時を持ってまいりたいと思います。神様から示されることがあるならば、どうかエズラのように本当に神様の前に心からの悔い改めを祈りたいと思います。そして同時に私たちはそこに憐れみの神がおられることを覚えて祈りたいと思います。そして今を生きる私たちはそこに主イエス・キリストにある確かな許しがあることも心に留めながら、今しばらくそれぞれのところにあって神の前に祈りの時を持ってまいりたいと思います。しばらく主の前に祈ってまいりましょう。私の神よ、私は恥じています。私の神よ、私はあなたに向かって顔を上げることを恥ずかしく思います。私たちの咎は増し、私たちの頭より高くなり、私たちの罪過は大きく、天にまで達したからです。エズラが先祖たちの罪を思い巡らし、補修、解放、しかし今なおもある罪の現実、そのような中にあって、特に結婚という大きなその課題の中にあって、エズラが神様の前に祈りを捧げています。私たちもそれぞれ置かれているところにあって、神様あなたの御心に沿わないような生き方、人間関係、あるいは何かとのつながり、いろいろなものの中に歩んでいるかもしれません。どうかそのことを素直に認める、そして素直にあなたの前に祈る、そのようなものとならせてくださいますように。事実私たちは奴隷です。しかし私たちの神はこの奴隷の身の私たちを見捨てることなく、かえってペルシアの王たちによって恵みを施し、私たちを生かして、私たちの神の宮を建て直させ、その廃墟を元に戻し、ユダとエルサレムに石垣を下さいましたと、それでもなお、 あなたの憐れみが私たちにも注がれていることを信じます。なおあなたを見捨てることなく、神の民を、神の子供たちを導こうとしていることを信じます。どうかその中にあって、私たちは今日、あなたの前に進み出て、そして新たな一歩を踏み出していくことができますように、それにもかかわらず、なおも私たちがあなたの前に、あなたを悲しませる歩みを歩み続ける、そのようなことがないように、私たち一人一人のこの新しい一週間を守り導いてください。また神様、それぞれの結婚生活の中に、それぞれの人間関係の中に、またそれぞれこれから結婚を願っている者たち一人一人の中に、どうぞ神様ご自身がその一つ一つの関係を祝福し、あなたとの関係に生きる、そのようなつながりを、そのようなつながりに導いてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを神様の御手に委ねて、尊き主イエス・キリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。